Station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
台風 FM 一枠お届けします。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間は平成27年度那覇市民共同大学についてお話伺っていきたいと思います。今日はですね、那覇市から市民文化部まちづくり共同推進課の穂鎌康之さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
穂鎌さん、まずはですね、この那覇市民共同大学っていうのは一体、はい、何なのかというところを教えていただきたいんですけれども、まずどう、大学というふうにあるので、なんか学ぶわけですね。
はい、こちらがですね、始まったのが平成21年頃からなんですけれども、はい、最初の頃は境町でですね、町づくり、市民大学ということで、那覇市が行っているいろんな事業を知っていただいて、はい、地域の理解を得るで、合わせて、地域の方々が、市のことを知っていただくというような機会から始まっているんですね、
うん、
で、そこから始まりまして、今、那覇市だけではできないことが増えてきていると。で、地域の方の力を借りないといけないということから、地域のまちづくりの、担い手を育てようということで、那覇市民共同大学というものが始まっております。人材育成、まちづくりの担い手育成の大学ということになっております。
ああ、そうなんですね。で、まあ、過去にいろいろと、はい、まあ、その講座を設けて、はい、皆さんとこう情報共有したりしてきたようなんですけれども、はい、どういう内容で、うん、どんな感じで行ったんですか。
はい、こちらタイトルにもあるようにですね、大学ということで、で、人材育成ということは、やはりですね、知識だけを聞くことでは、育たないということで、
うん、
過去は3年間をだいたい大学1年生2年生3年生というようなイメージで、
うん、
進めておりまして、うん、1年目は基本的には、座学知識、はい、那覇市のことを知っていただく、那覇市でどんな団体がいるか、どんな分野のまちづくりがあるかというのを知っていただく、
はい、
で、2年目が、1年目が各回完結の講座になっていて、
うん、
2年目がだいたい3回で完結の講座になっています。
うん、
福祉関係であったり、子ども関係、環境関係の、知識を得て実際の活動を少し見てみるというところまで、行っていました。
うん、
で、3年目で、26年度実際実施しているんですけれども、
はい、
大学生が、大学から社会人になるにあたってインターンシップという制度があるかと思うんですけれども、それをイメージしていてですね、大学の受講生が、実際地域で活躍している、那覇市の各種団体ですね、
うん、
NPO であったり、社会福祉協議会であったり、というところの、活動の内容を聞いて、受講生が興味がある分野に実際入ってですね、
うん、
大学の、講座だけではなく、そちらから出て実際のその方々の活動も、企画であったり運営等の方から入って、実際現場を体験する。で、体験した後はその、体験した内容をですね、地域に持ち帰ったり、または、その関わった団体にさらに、参加して、まちづくりの一員としてですね、育っていくというような、ことを過去行ってまいりました。
うーん、なるほど。座学から始まって、はい、まあ、これは、まあ、1年生はもう本当入門編みたいな感じですね、
はいはい、
で、まあ、2年生になったらより深めると、
はい、
で、3年生になったら今度は現場に行くと、
現場に、はい、
いう感じなんですね、はい、で、これが、まあ、平成26年度、
はい、
まあ、3年生実施したということですね、はい、で、平成27年度、まあ、今年度なんですけれども、はい、今年度はどういう内容になりそうですか。
はい、今年度は、先ほどのお話でいうと1年生にあたる入門編というふうに考えていただけたらなと思っております。
はい、さあ、穂鎌さん、入門編の内容なんですけれども、はい、今年度入門編はどんな感じになってますか。
はい、今年度の目的としてはですね、3つあるんですけれども、まず1つは那覇の昔と今を知る、
うん、
そして那覇をもっと好きになっていただく、で、最後に ゆるいつながりを作る、まあ、感じていただく、まちづくりというのは私の、個人的なイメージなんですけれども、どうしても必ずやらないといけないとかっていう厳しい強い関係ではなくて、自分たちができることを、少しずつ持ち寄って、お互いでつながりを作りながらやっていくというのが、とても大切なのかなと思っているので、このゆるいつながりっていうのを作る、感じていただくっていうのを目的にしています。で、実際のスケジュールも少しお話しさせていただきたいんですけれども、こちら27年度はですね、7月から始まって3月頃終わるという、全部で9回の講座になっています。で、一番最初にですね、こちらも主に知識座学という形なんですけど、那覇の成り立ちを知るということで、歴史観点のお話を面白おかしく話していただくということで、講師としてですね、那覇市の文化財課課長、古塚を、と調整して、来ていただくということになっております。で、最初はそういった、座学から始まってですね、その後で、坪屋焼きの成り立ちとかっていうこと、これ9回からですね、前半と後半で少し分かれてくるんですけれども、前半が基本的には知識メインのもの、昔の坪屋焼きから現在の坪屋焼き、そしてこの坪屋の通り、どういった変遷があったかっていうのをまず知っていただいて、その上で、実際こういった坪屋焼きというツールを使って、町づくり、この場合は通りを元気にしたいという思いで活動されている方がおりますので、実際そういった、面白さを知っている方がどんな、手法で町づくりに関わっているかというのをまた、これは実際坪屋の、通りを歩きながらですね、窯を見ながら、ちょっと興味を持ってもらえるような、現場のを見れるような活動も入っています。で、こういったのが各分野、文化だったりですね、自然教育っていうふうに続いていて、第7回目に、少し福祉分野、沖縄国際大学、特別講師の、稲垣先生を、呼んでですね、なぜ今こういったまちづくりが必要なのかというのを、神戸の震災のことが、から始まって、少し皆さんになぜやっぱり必要なのかっていうのをここで考えていただく、で、一番最後の、講座になるんですけれども、若狭公民館でですね、毎月第4金曜日に、朝食会というのを行っていてですね、これはもう本当にタイトルがですね、ゆるいつながり朝食会というふうになっているんですけれども、皆さんが、もう一品持ち寄りで、特に主催者側が苦労するとかもなく、本当にみんなで集まってゆるく楽しく、ご飯を食べながら少しおしゃべりをする、で終わったらみんなで洗い物して帰るというような、こういったゆるいつながりがあるんだよというのを感じていただいて、今年度の講座を、終えるという形になっております。
あれですね、こう那覇市もそうなんですけれども、地域のすごい人を、総動員してる感じがします。すごいですね。
そうですね、講師の方々もですね、私ちょうど今こちらの課に来て3年目なんですけれども、まちづくり共同推進課ということだけあってですね、本当に地域で活躍されている、なんでここまで頑張れるのかなと、ものすごいパワフルな方々、関わった方々を先生として講師としてお招きしていますので、とても楽しくかつ実践を見れるんじゃないかな、感じれるんじゃないかなといった内容になっております。
ね、今お話聞いてて、そうね、どういうふうにしたら地域のためになるのかなとか、力が出せるんだろうっていうふうに思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、じゃあまず知ることから始めて、でいろんな分野、どんなふうになってるのっていうのをまた知っていただいて、私はじゃあどこに興味があるんだろうとか、意識向いてるのかなっていうのをまた探ってもらうというような時間にしてほしいですね。
そうですね、そういった機会を提供できるような場を作りたいと思っております。
どんな方に参加してもらいたいですか？
今回がですね、初級編ということもあって、20代から、40代、若い方々にも多く、来ていただきたいなと。ただもちろん、もう40代以降の方々も、大歓迎となっておりますので、幅広い世代に来ていただければなと思っております。
学生さんとかも OK なんですか？
はい、18歳以上の方であれば、もちろんあの大学生の実際の大学生の方も、募集しておりますので。
過去にはやっぱり大学生がいたりっていうこともあったんですか？
はい、ありました。
最年長って何歳ぐらいの方だったんですか？何十代ぐらいの？
最年長はですね、80代の方も、いたかと思います。
そうですか。
若い方はやはり20代の方もいてですね、
すごいですね。世代間の交流もこの中でいろいろできそうですね。
そうですね。やはり、50代の方60代の方だけで固まるよりは、やっぱり20代の方、グループワークだいたい6名7名で、席を合わせて、学んでいくという形が多いんですけれども、で聞いた上で少し皆さんで、これはこうだよねという情報交換をしてもらったりするんですけれども、この時にやはり、20代80代20代70代とかが合わさるととても面白い、でお互いがすごい刺激を受け合って、学べるのかなと思うので、ぜひともですね、いろんな世代の方に来ていただきたいと思っております。
そうですよね。多分20代の若い人は先輩方から、はい、あ、なるほど、これはこういうことになってるのかっていう部分を多分知ると思うんですけど、はい、多分私たちから今度下の世代の意見は、はい、あ、こんな新鮮な考え方もあるの、ね、っていうところは出てくるでしょうね。
そうですね、本当にその通りだと思います。
面白いですね。ぜひ皆さん、あの、私とか言っていいのかねではなくて、はいはい、来ていただきたいですね。
ぜひとも来ていただきたいと思います。
岡間さん、定員とかもあるんですか？
はい、一応ですね、50名を定員として考えております。
だ、あの、ギリギリになったらいつもね、あの、もう締め切ってましたっていう沖縄の人の悪い癖なので、はい、あの、行ってみようかな、やってみようかなと思ったらもうすぐね、はい、問い合わせていただいてお申し込みいただきたいと思います。はい、申し込みはですね、6月2日からスタートしています。6月19日金曜日まで、6月19日金曜日までとなっています。で、岡間さん、これ申し込み用紙があるんですね。
はい、申し込み用紙なんですけれども、那覇市のまちづくり共同推進課のホームページにも、データを置いております。で、それ以外、に関してはですね、那覇市役所本庁舎1階の総合窓口と、市民生活安全課、こちらも同じく1階のフロアにございます。で、もちろん、私たちのまちづくり共同推進課、これがですね、旧メカル庁舎の3階、今は那覇市民共同プラザとして4月1日から、オープンしているんですけれども、こちらにも置いてあります。あとは、地域の各支所、公民館に、置いておりますので、ぜひとも、今回の放送を聞いてですね、興味がある方は、申し込み、お問い合わせをしていただきたいと思っております。
はい、6月19日金曜日が申し込みの締め切りなんだそうです。定員50名ということです。詳しくはですね、那覇市市民文化部まちづくり共同推進課、電話番号098-861-3846 岡間さんと与儀さんがいるんですね。
はい、おります。
はい、
主に、あの、私ほかまにご連絡をいただきたいと思います。
はい、ほかまという名前を覚えててください、はい、ということですね。はい、それとですね、もう一つ今日はお知らせがあるんですけれども、はい、これは、まあ、那覇市民共同大学についてお話伺いました、はい、卒業生たちがまたさらに学ぶための、あの、講座をまた今設けてるんですね。
はい、今年度からなんですけれども、はい、那覇市民共同大学院というのも、設けておりまして、大学を卒業された方、または、あの、地域で、町づくりの、まあ、リーダーに、あの、引っ張っていくような方々を対象にですね、まず知識も、今まで以上に、今後の那覇市を考えていく、今後の那覇市の地域コミュニティを考えていくというのの、先導者というかですね、リーダーになっていただけるような方を、ぜひとも育成したいという思いから、このようなものが今年度ありますので、こちらの方も、気になる方はですね、お問い合わせを、していただきたいと思っております。
さらにこう突っ込んで勉強しようとか、はい、体験しようということですね。
はい、
6月19日までこちらもね、申し込み締め切り日ということですので、あの、お早めにお申し込みいただきたいと思います。はい、でもこんな感じで、あの、皆さん何か地域のためにやりたいとか、あの、生かしたいっていう気持ちが集まってくださるって、なんかありがたいですね。
そうですね、本当に、まちづくりを している方々はですね、自分の家庭も、仕事も、持っている中で、ただ何か、自分が地域に何かできないかな、この地域が好きだから、地域のためにという思いを、持っていただいたパワフルな方々、とてもユニークな方々がたくさんおりますので、ぜひとも、これを聞いてですね、我こそはではないですけれども、うん、私もという方がいましたらですね、一緒に地域を作る、担い手というか、楽しく地域に関われるような方になっていただきたいと思っておりますので、ぜひとも、これ以外にもですね、何か、地域の活動を知りたいとか、まちづくり興味はあるんだけれども、どこに問い合わせをすればとかっていう思いがある方は、はい、まちづくり共同推進課までですね、お問い合わせいただきたいと思っております。
はい、今日はですね、那覇市役所から市民文化部まちづくり共同推進課から穂間さんに来ていただきてまして、那覇市民共同大学についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。78